とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害に備える備蓄についてです。災害に備えた備蓄は知っていても何をどれくらい備蓄すればいいかわからない人も多いかと思います。ここではこれだけは備えてほしいもの、そして無理なく備蓄するためのコツをご紹介します。まず備蓄のコツ、ローリングストックです。専門家などが勧める無理のない備蓄のコツ、それはローリングストックです。普段から日持ちのする飲み物や食料、それに日用品を多めに買い置きしておき、賞味期限が近づいたものから使って、その分を買い足ししていく方法です。必要な量を無理なく備蓄することができます。まず大切なのは水と食料。備蓄しておく量は最低3日分ですが、望ましいのは1週間分程度とされています。1週間分の水や食べ物、日用品を備蓄しておくことは大変ですが、ローリングストックで必要な量を備えましょう。水は飲料水と調理用水を合わせて、1人1日3リットル、最低3日分です。大人2人だと3リットル ×2 人 ×3 日分で18リットルです。2リットルのペットボトルで9本分になります。水だけでなく、お茶や清涼飲料水など他の飲み物と合わせて必要な量を確保してもいいそうです。最近は賞味期限が5年から10年の長期保存用の水も販売されていて、組み合わせて備蓄することもできます。そして食料です。普段使う日常の食品をうまく組み合わせて必要な量を確保しましょう。ただ災害直後は調理ができないこともあるため、火を使わなくても調理できる非常食も準備しておくといざという時に便利です。備えておくと便利な日常品はパックご飯、即席麺、乾麺、レトルト食品、カレーや丼など、肉、魚、豆、野菜、果物など、野菜ジュース、そして日持ちする果物です。備えておきたい非常食として、アルファ米、これは水やお湯を注ぐだけで食べられます。そしてレスキューフーズボックス、火や電気を使わず温められます。乾パン、クッキーなどの菓子です。災害時の食事は炭水化物に偏りがちになります。肉や魚、野菜など、必要な栄養を取れるように缶詰や野菜ジュースを備えておくことがおすすめです。次に、乳幼児やお年寄り、慢性疾患やアレルギーのある方です。ミルクや離乳食、アレルギー対応食などは災害時に手に入りにくくなります。このため、自ら必要な量を備蓄しておくことが大切です。こうした食品は災害後の供給状況を考えて2週間分の備蓄が望ましいとされています。乳幼児は粉ミルク、液体ミルク、哺乳瓶、レトルトの離乳食などです。お年寄りはレトルトやアルファ米のおかゆ、栄養補助食品、缶詰、インスタントの味噌汁、レトルトの介護食品です。食物アレルギーのある人は、アレルギー対応の粉ミルク、離乳食、レトルトのおかゆ、ご飯、普段食べている食品や飲み物です。次に、ライフラインの復旧までの生活についてです。まず、生活用水です。断水するとトイレの水も使えません。 生活用水を蓄えておくことも必要です。お風呂の水を抜かずにそのまま生活用水に使う方法もあります。ただ小さいお子さんがいる家庭では転落して事故につながる恐れもあるので注意してください。水がなくても使えるものは災害用トイレやシャンプー、ウェットティッシュ、食品用ラップフィルム、これは皿などに巻くと汚さず節水になります。次に停電対策です。電気が使えないと明かりがなくなるだけでなく、テレビやスマートフォンが使えず情報も入手しづらくなります。2018年北海道で震度7を観測した地震では広い地域で停電しました。明かりの確保に役立つものは小型の懐中電灯、ヘッドライト、首掛けのネックライト、自宅での生活用として大型の懐中電灯。なお LED タイプは電球より長持ちします。長期間の避難生活に適していると言えます。懐中電灯の上に水を入れたペットボトルを乗せると室内灯になります。次に情報の入手についてです。乾電池で使える携帯用のラジオ、携帯電話用のバッテリー、太陽光で充電できるタイプもあります。大規模な災害ではライフラインのうち復旧で最も時間がかかるのはガスだと言われています。温かいものを口にするため調理器具を用意することも大切です。カセットコンロで調理する場合、ボンベの使用量は1人1週間分でおよそ6本になります。最後に避難所の生活に備えて準備しておくと便利なものをご紹介します。日常に使うものはいつもより多めにストックしておいて、できれば非常用持ち出し袋にまとめておくといざという時に役立ちます。また他の人と共有しにくいものは優先して備えておくことがポイントです。生活用品として歯ブラシ、マウスウォッシュ、メガネ、コンタクトレンズ、洗浄液、携帯トイレ、トイレ用の紙、生理用品、ストッキング、これはエコノミークラス症候群の対策にもなります。アイマスク、耳栓、ゴミ袋、これは雨がっぱやトイレにも使えます。使い捨てスリッパ、夏は保冷タオルやうちわ、冬はカイロや手袋などです。すべてを一度に揃えるのは難しいかもしれませんが、災害は明日起きるかもしれません。被災後に困らないよう日常から備蓄を意識した生活をすることが大切です。ここでは災害に備える備蓄についてご紹介しました。次に応急手当についてです。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり、災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。まず直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によればこの方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。 直接圧迫止血法は、1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら、新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったら、オーバンハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして、当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具は、ビニール袋、オーバンハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなく、すぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが、直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げる、という2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは、身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。特殊詐欺についてです。特殊詐欺とは、面識のない方に対し、電話やその他通信手段を用いて、預貯金口座への振り込み、その他の方法により、現金などを騙し取る詐欺を言い、振り込め詐欺と言われるオレオレ詐欺や架空請求詐欺、融資保証金詐欺、および還付金詐欺、そして金融商品などの取引名目の特殊詐欺、ギャンブルの必勝情報提供名目の特殊詐欺、また異性との交際斡旋名目など様々な詐欺を総称したものを言います。それぞれの詐欺について被害に遭わないための注意点をご紹介します。まずオレオレ詐欺です。主な被害者の層は70代から80代で、女性が全体の8割を占めています。手口は、息子などの家族や警察を装って会社のお金を使い込んだ、夫のいる女性を妊娠させてしまったなどのトラブル解決金名目で現金を騙し取ります。犯人が直接自宅に来たり、駅などで待ち合わせをするなどして現金やキャッシュカードを騙し取る手口です。架空請求詐欺は、主な被害者層は60代から70代で、女性が全体の7割を占めます。手口は、はがきや電話、メールなどで架空の事実を口実とした料金などの支払いを要求して現金を騙し取ります。融資保証金詐欺は、40代から70代と幅広く、男性が全体のおよそ6割という被害者層になっています。有利な金利で融資を持ちかけて、保証金やデータ抹消手数料の名目で金を騙し取ります。還付金詐欺は、主な被害者層は70代が多く、女性が全体の7割を占めます。公的機関の職員と偽って税金などの還付があるからと ATM を操作させ、現金を騙し取ります。金融商品などの取引名目の詐欺としては、主な被害者層は70代から80代で、男女差なく発生しています。電話やパンフレットなどを送付して、嘘の投資話を持ちかけ、購入すれば儲かると言って金を騙し取ります。異性との交際斡旋名目の詐欺としては、主な被害者層は30代の男性です。異性を紹介するなどと雑誌掲載やメールを送信し、これに応じて会員登録を申し込んだ者に、登録料や情報提供名目で金を騙し取ります。ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺は、パチンコ必勝法やロト6の当選番号などを教えるということで、雑誌の掲載やメールを送信し、これに応じて会員登録を申し込んだ者に、登録料や情報提供名目で金を騙し取る手口です。内閣府の特殊詐欺に関する世論調査の結果、自分は被害に遭わないと思う どちらかといえば合わないと思うが、およそ8割となっています。高齢者の被害を防止するため、ご家族などから被害防止の対策をするよう呼びかけてください。息子や孫などをかたるオレオレ詐欺犯人からの電話を見破り、被害に遭わずに済んだ人の多くは、犯人と見破った理由として、本物の息子または孫とは声や話し方が違った、話の内容に矛盾があったなどと話しています。このことからも、普段の家族間の連絡頻度や共有する情報、信頼関係などがオレオレ詐欺などの被害防止と密接に関係していることがわかります。オレオレ詐欺被害者の9割以上が65歳以上の高齢者です。特に高齢者の子供や孫世代にあたる方は、自分から家族と頻繁に連絡を取るなどして被害に遭わないように注意をしてあげてください。また、オレオレ詐欺などについて家族で話し合い、事前に電話での呼びかけ方や合言葉などを決めておき、犯人からの電話に騙されないように備えてください。オレオレ詐欺は子供や孫に対する親愛の情を利用した犯罪であり、誰でも騙される可能性があります。私は絶対大丈夫と思っている人ほど騙されやすいのです。犯人はあらかじめ風邪をひいて声がおかしいなどと普段と声が違う理由を伝えてきます。電話の声だけで犯人と見破るのは大変困難です。特殊詐欺の被害を防止するため、警察から金融機関に対して高額の振り込みや高額の出金をされるお客様に声かけを強化するよう要請しています。金融機関の窓口においてお客様に対して振り込みや出金の理由などを確認させていただいたり、お話を伺った結果、被害に遭われている疑いがある場合には、被害防止のために金融機関から警察に通報していただき、警察官が事情を伺うことにしています。この金融機関の対応は、警察からの要請に基づくものですから、被害防止のために耳を傾けていただくとともに、これらの取り組みにご理解もお願いいたします。平成28年中には、金融機関をはじめとする様々な方々による声かけなどによって、合計およそ192億円の被害を阻止することができました。被害を阻止するためには、誰かに相談したり、そのことについて誰かと一言でも話をすることがとても大切です。その中でも金融機関の方は知識や経験などをもとに皆さんの様子や諸々の状況から判断して被害を阻止してくださいますので、ぜひ耳を傾けていただきますようお願いします。ここではオレオレ詐欺、特殊詐欺についてご紹介しました。
防災メモ。火事を見かけたら、まずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は初期消火を行います。水をかけて火を消すときは、一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をして、いつでも使えるところに置いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。